リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。さて、京都は祇園祭でにぎわっていますが、京都の夏は、食の夏かもしれません。今日は、グルメ企画を満載で、お届けしたいなと思います。どうぞお楽しみください。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテイメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp メディア総研.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
今日のゲストは公益社団法人京のふるさと産品協会の森田ひとみさんです。よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いします。
今日はね、冒頭でも申し上げましたけれども、はい、グルメなお話をたっぷりお伺いしたいと思うんですけど、はい、京都の味といえばやはり京食材ではないかと思うんですね。
そうですよね、京野菜、なんといっても、はい、京野菜ですよね。
そして、この京のふるさと産品協会、そこがまさにね、いろんな活動をされているので、そのご紹介まず、はい、お話しいただきます。
はい、京のブランド、京のですね、ふるさと産品協会というのはですね、平成元年に始まったんですけれども、京都府ですとか京都府内の市町村、そして農林水産業団体の、皆さんのによりまして構成されています。そしてですね、どういうことをやっているかと申しますと、京のブランド産品というものをですね、認証しまして、それを PR していくということで、京都府の農林水産業全体を元気にしていこうということでやっているものなんです。
あ、そうなんですか。
はい、
京都のね、ものというとなんか全てがブランドって感じがするんですけれども、そこはどういう認証になっているんですか。
はい、認証はですね、例えば、ご覧いただくことが多いのが水菜なんですけれども、はい、それと今の季節ですとですね、万願寺唐辛子なんかも、小豆色の帯にですね、ゴールドの K マーク、 K の字に見えるマークをですね、つけて、八百屋さんなんかに並んでるものがあると思うんですけれども、これはですね、もちろん姿形がいいということはあるんですけれども、京都府が定めました京都こだわり栽培指針というのに基づいて作られているものでして、農薬を減らす、そして化学肥料も減らすということで、安心安全に配慮されたお野菜なんかなんですね。そしてですね、それを検査する体制、チェック体制もできているという、そういう皆さんのですね、美味しさと信頼の目印になるようにということで作っているものなんです。
京都には京野菜と言われるものはもう伝統的にね、いろんなものがあると思うんですけども、はい、今日の伝統野菜というのも聞いたことがあるんですけれども。
そうですね、今日の伝統野菜と言いますのが、京都府がですね、昭和63年に定めていましてですね、例えば明治以前に導入されたものですとか、あとエリアについては京都府内全域を対象にしていますとか、タケノコを含んでキノコ類は除きますとかですね、そういうようなことでですね、定めているものがありましてですね、それが35品目なんですね。現存しているものが35品目ということなんです。例えばやはりその京野菜の魅力といいますと、 もちろんその味とかね、うん、あの特徴的な形っていうのはあると思うんですけれども、なんといってもその歴史、京都のその千年を超える都としての歴史とともに歩んできた、で引き継がれてきたっていうことが大きいなと思いますね。例えばあの獅子形にかぼちゃ、独特な形してますけれどもね、これはですね、あの青森県の方からですね、来たかぼちゃがこちらの方で育てられる中でこういう形になったとか、あと聖護院大根も尾張の国からねやってきたということで、やはりあの天皇様がいらっしゃって、あの宮廷への献上品とか、あとあの神社仏閣ですね、そちらの方へ の献上品ということでですね、本当に日本中からいいものが集まってきた。そしてその京都の歴史と一緒にあの食文化を作るっていうことでどんどん発達していたということですよね。
なるほど。やっぱり都がね、1200年の都があったということで、はい、いろんなものが集まってきて、それが洗練されていって、はい、京料理というね、中にも京野菜生かされていたりという、もう独特の文化を作り上げていって、皆さんにね、はい、もう京都といえば京野菜とかね、いろいろ思われてると思うんですけど、はい、このブランド産品っていうのは、はい、その流れでいくとどういう。
そうですね、やはりですね、京野菜っていうのがとっても人気がですね今ありまして、例えばあの他府県産の水菜とかの方が実はあの出荷量としては多いとか、ね、結構ねスーパーなんかでもあの九州の方でできた万願寺唐辛子とかね、ご覧になることが多いんじゃないかと思うんですけれども、やはりですね京都府内産の、京野菜をですね、どんどん食べていただきたいということで、種をですね京都府の、研究センターが持っておりまして、そちらの方を改良したものをですね、京都府府内に広げまして栽培をしてもらっているというものなんですね。やはりその産地っていうのもですね、動いているようでして、例えば賀茂なすっていうと、もう必ず上賀茂とか西賀茂でね、ずっと長いこともそこだけで栽培されてきたものなのかななんて思ってましたんですが、調べてみますとね、江戸時代の書物で楊州節というのがあるんです。こちらにですね、当時は楽東河原で作られてたっていうことがね書かれてまして、私も知らなかったんですけど、この楽東河原っていうのが左京区吉田とか田中のあたりなんですって、はい、だからやはり産地っていうのも変わってってるのかなっていうふうに思いますね。
で、このブランド産品の方は、はい、京都府内で作られたもの。
そうなんです、はい、今の賀茂なすを例に言いますと、例えば亀岡市とか京丹後市、綾部市なんかでも栽培が広がってきています。
そうですか、
はい、
では後半はね、ちょっとこのお料理を、はい、このお野菜、京ブランド産品を使った、はい、いろんな取り組みをね、この夏されているというところをちょっとお伺いしたいなと思います、はい、ではここでミュージックブレイク。今日のゲストは公益社団法人京のふるさと産品協会の森田ひとみさんです。後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
その京都のブランド産品の使った企画をされているということで、夏の京づくし、
はい、
そうなんです、ご紹介いただけますか。
はい、これはですね、旬の京野菜定経典っていうのがあるんですけれども、これも私どもが認定をさせていただいているお料理屋さんでして、京のブランド産品をはじめとした京都産の京野菜を使ったお料理がいつでも食べられるお店ということなんです。京都府内と、東京にですね約200店あります。そしてこのですね、旬の京野菜提供店の中で京都では20店、東京で5店、この25店のお店でですね、 特別に夏の京づくしということで、あの期間限定のメニューを提供いただいているということなんです。
普段もあの京野菜を使ってらっしゃる、はい、まあ、あの京のブランド産品を使ってらっしゃるんだけれども、はい、この期間は特別なメニューを考えてくださっているということなんですね。
やはりですね、夏のお野菜が美味しい時期ですから、うん、その時に一緒にですね京都産のお肉とか、うん、お魚も味わっていただこうというものなんです。
でそれは期間限定で、はい、いろんなところにお店に行かれたらいいと思うんですけど、そのお店はどこなんだっていうのはどこに、
そうですね、リーフレットをですねご覧いただくのと、あと、ホームページでですねご覧いただくのがいいと思います。
ホームページは、どういう検索で見たらいいですか。
はい、はい、京のふるさと産品協会のホームページに載せてるんですけれども、例えば、検索ワードで彩彩京野菜クラブというふうに入れていただきますと出ます。
はい、それは、期間はいつからいつでしたか。
はい、この期間ですね7月16日、次の火曜日、ごめんなさい、次の月曜日ですねから、8月31日までです。
でも夏の間たっぷりという
感じですよね。はい、そうです。はい、
あの随分いろんなお店がね、あの素敵なお店がたくさんで、はい、あの全部ご紹介しきれないんですけれども、はい、あの例えばですねフランス料理のお店とかもあるんですよね。
もちろんです。
ルソンキボ、それから、はい、マンシケさんは、
そうですね、
マルシタンクは北店、はい、北店もあるし、
はい、
それから京料理千章さん、
はい、
この間ここは伺ったんです。
そうですよね、サインにね、ありまして、はい、はい、とっても落ち着いたいい感じのお店ですよね。
そうですね、そこでは夏の、はい、これ涼づくし御膳っていうのを、
はい、夏の京づくし御膳ですよね。
京づくし御膳をいただいて、はい、あの珍しかったのがあれですね、海の幸の赤木の、
はい、
ね、
そうなんです、赤木、うん、そうですね、うん、海藻なんですけれども、うん、あのご存知ない方の方が多いんじゃないかなって思いますね。まだですね京都市内でもう あまり見かけない、売られてないんですね。あの宮津の朝市なんかで売られてる程度っていうことで、うん、これ美味しいでしたでしょう、
ね、うん、なんかつるっとした感じ。
そうなんです、そうなんです、うん、シャキシャキとつるっていうのとね、うん、両方楽しめるんですけれども、うん、栄養価もですねとってもあったかいんですって。
あ、そう
です、はい、ミネラル取るのにとってもいいそうでですね、うん、普段そういう京都市内でもなかなかこう味わえない京都産の海の幸もですね楽しんでいただけると思います。
あ、ね、鴨なすのね、はい、まあ、焼きももちろんありましたし、ね、メニューは本当にいろいろ工夫されたたっぷりのメニューだったんですけども、はい、それぞれのお店を少しこう特徴を生かしたあれなんです。
そうなんです、
内容になってるんですね。
そうなんです、もちろん京料理もありますし、先ほどおっしゃっていただいたフランス料理に、イタリア料理ももちろんありますし、ランチ&フーズバーっていうことでちょっとおしゃれな気分、京町屋でいただくっていうのもありますね。エリアもですね京都市内はもちろんですけれども、宇治市ですとか亀岡市とか南丹市でも、
碧亭とかありますね。
そうなんです、
碧亭は亀岡市になるんですね。
そうですね、はい、とっても素敵です。
でそういう味わえる、はい、それこそどこに行こうかなと思ってらっしゃる方はこのリーフレットを見て、ずっとあちこち行ってただ、
ね、
京都満喫って感じなんですけど、このリーフレットはどこにあるんですか。
はい、こちらですね、京都駅ビルにあります総合観光案内所京ナビですとか京都府庁などでお配りしています。
なるほど、ぜひね皆さん手に取っていただきたいなと思うんですけれども、はい、で私が先日伺ったその千章さんのところで、食事をいただいて、それでその時にご一緒されてた方々の中から、
はい、
なんか質問とかもね出てたんですけれども、お野菜確かにそのなんか、まあ、さっきもねご説明がありましたけれども、
はい、
鴨なすって書いてあっても、
な
んかいろんなところで、あるんですねっていう、中身は 同じなんですかみたいな、ただ産地が違うだけなんですかみたいなことも出てましたけれども、はい、
そうですよね、
少しやっぱり違うんですかね。
そうですね、うん、やはりね、先ほども申しましたように、あのお野菜っていうのは種っていうのがやっぱりあの大事な要素ですから、その種はですね、このブランド産品で出しているあのカモナスの種っていうのは、あの京都府の研究機関であの大事にずっとあの守られてきた、それをあの改良されて作られてるっていうものなんですよね。
なのでここの京都の独自のものであるということで、はい、そういうブランドマークがついている。
はい、そうです。それとやはりその高いあの栽培技術っていうこともありますよね。
なるほど、
はい、
そして京都ならではのね、うん、あのお店で、
はい、
ずっとねいろんな工夫をこの期間、あのされている。で、はい、この夏じゃない時も一応なんか作ってあの、はい、使われているお店ばかりなんですよね。
そうなんです。はい、あのいつでもあの 京都産の京野菜が食べられるということで、あのブランド産品限定ではないんですけれども、京都産お野菜が食べられるお店っていうのがこの盾があるんですけれども、うん、旬の京野菜提供店の盾があの目印なんです。
これがあの本当に一つ一つ、ね、ご紹介したいようなお店なんですけれどもね、はい、たくさんあって、ちょっとご紹介しきれないかなと思うんですけども、東京でもやってますしね。
そうです、はい、
東京でも同じ期間やってらっしゃるんですか。
東京はですね、お店によってあの期間が設定されています。
そういう情報をまたネットとかで見ていただいて、
そうです、はい、インターネットで、はい、あの見ていただけます。
では、ここでもう一曲ご紹介して、その後あのもう一度ねこのお話を伺いたいと思います。
はい
はい、株式会社 JSP は医療機関のインターネット利用、ソフト開発をバックアップ。医療機関からのメッセージを伝えるホームページ作成なら JSP へ。JSP は高品質医療を支えます。詳しくは電話 075-254-2700 までお問い合わせください。
旬の京野菜提供店夏の京づくしっていうねイベントのご紹介を今させていただいて、はい、京都のブランド産品のねお話も伺ったんですけど、目の前にね、はい、ちょっとね今日ねスタジオにね、
はい、持ってきました。
カモナスを持ってきていただいたら、はい、ちゃんとブランドのねあのシールが貼ってあって、しかも、はい、ここに私が心を込めて作りましたという生産者の方のお名前がある。
はい、そうなんです。
そして、生産履歴もちゃんと、
そうですね、うん、ホームページからご覧いただけるようになってます、
ね、もう自信作っていう感じがしますけれども、
そうですね、はい、もう責任持って、うん、あのお出ししましたっていう感じですよね、うん、
で、はい、それだけあの京都のね、あの野菜もう皆さん力を込めて作ってらっしゃるんですけれども、人気がありますもんね。
はい、そうですね。
だからこれなんとあのそういう勉強をできる場もあると。
そうなんです。実はですね、京野菜検定というのをやっていまして、次ですね、次回は2月に第6回を実施する予定なんです。
それはあのなんか勉強する方法とかあるんですか。
そうですね、例えば過去どんな問題が出たかなっていうのは私どものホームページからご覧いただくことができるんですけど、
そうなんですか。
ジャンルとしてはですね、あの栽培とか歴史とか、あと食文化との関わりとかですね、そういうものが多いですね。
あ、
はい、
これはあの受験は、はい、特になんか資格とかは
もうどなたでもしていただけるんです。もう京野菜好きさんならどなたでも大丈夫で、前回もですね、若い方では中学生さん、はい、それから、高校生さんも大勢受験いただきましたし、上の方では70歳代の方もいらっしゃいました。
でこの間あの京料理選手さん伺った時に、あのご説明されていた若い、ね、はい、女性の方も、
そうですね、選手さん の、うん、あのお料理人さんなんですけれども、彼女もですね、前回の第5回京野菜検定あの合格者なんですよ。
なるほど。 じゃあお料理の方も、はい、取られてるし、ごく普通のなんか別にその、特にお料理の仕事をしてるわけでもないし、はい、
そうですね、例えば京都の歴史が好きだから、うん、ね、京都検定さんもありますし、そういうのを受けたんだけども、ちょっと野菜っていう観点でまた見てみたいなっていうことでね、勉強してくださる方もあるんです。
なるほど。先ほどのね、はい、種がもともとは違う地域にあったところが京都に来てっていう物語があります、はい、
そうなんです。そういう勉強を通して、いろんな発見をね、していただいて、より京野菜のファンになっていただけるんじゃないかなって思いますね。
なるほど。で、料亭とかね、そういうレストランとかで味わうのももちろんいいですけれども、はい、ご家庭の中で味わってもいいなと思うんですけど、はい、どうですか、森田さんは。ご自分ではこれをちょっと得意料理にしてますとか、は
い、私ね、料理本当に苦手なんですけれども、この間ね、万願寺農家のですね、もう万願寺といえば本場が舞鶴ですけれども、そちらの農家のお母さんに教えていただいた超簡単な、しかも美味しいのがあるんですけれども、
教えてほしい、
言いましょうか用意するものはですね、万願寺甘党と、それから焼き網です。
はい、
コンロの上に焼き網を乗せまして、はい、その上で洗って水気を取った万願寺をコロコロって回しながら焼くんです、ね、もうそれだけなんで す, んですコツはですね、プチプチっていう音が、はい、してきたら、それ皮がね弾ける音なんですけど、それは焼けた合図なので、はい、それがですね、全体が焼けたらお醤油でいただくのが美味しいです。
じゃあ早速今日食べていただきたいなと思いますけどね、リスナーの皆さん、いい情報を得ましたね、
はい、
では今日は本当にいろんな素敵なお話たっぷりありがとうございました。今日のゲストは京のふるさと産品協会の森田ひとみさんでした。お忙しいところありがとうございました。
ありがとうございました。
ではまた次回もよろしくお願いします。この番組は株式会社メディア総合研究所 JSP の協力でお送りいたしました。